教えて税理士さんポッドキャスティング。
時刻は11時26分です。 FM 横浜ラブリーデー、近藤紗友香がお送りしています。この時間は教えて税理士さん、毎週税理士さんをお迎えして私たちの生活から切っても切り離せない税金についてアドバイスをいただきます。3月末までは担当する税理士さんが週替わりになります。今週の担当は東京地方税理士会島田一郎さんです。よろしくお願いします。
はじめまして。藤沢市で税理士事務所を経営しています税理士の島田と申します。私 FM 横浜の大ファンでして、本日の出演を楽しみにしておりました。リスナーの皆様に分かりやすく税金に関する情報をお伝えできればと思っていますので、本日はよろしくお願いいたします。
お願いします。さあ、今この時間教えて税理士さんの電話相談会が行われてるんですよね。
はい、毎月第3火曜日に税に関する電話相談会を実施しています。今月は先週から引き続き5週間にわたって連続で行っています。10時からスタートしていて、この後午後1時まで受付いたします。日頃から税について疑問に感じていること、お気軽にお問い合わせください。教えて税理士さんに出演した税理士や今後出演予定の税理士が回答しています。
はい、ではこの後午後1時までつながる電話番号です。 045-315-3513、 045-315-3513 です。さあ、今日はスタジオではどんなお話でしょうか。
はい、本日は贈与税の確定申告についてお話しさせていただきたいと思っています。
そろそろ所得税の確定申告始まりますが、贈与税の確定申告も始まるんですね。
はい、確定申告と言いますと所得税の確定申告がまず思いつくかと思うのですが、贈与税の確定申告もスタートします。所得税の確定申告は2月16日から受付が開始されますが、贈与税の申告は所得税の申告より一足早くて2月1日から受付が開始されます。はい、申告の期限は所得税と同じ、今年は3月15日月曜日となる予定だったんですけども、はい、昨日衆議院予算委員会の方で麻生財務大臣の方から、延長を検討すると、コロナの関係で延長を検討するという旨の発表がなされましたので、おそらくもう延長されることが、可能性が高いかと思います。
去年も延長されてましたもんね。
はい、
さあ、では贈与税の確定申告、この番組でもこれまで何度か取り上げているテーマなんですけれども、改めてどんな制度なのか教えてください。
はい、贈与税の申告確定申告は昨年1年間に現金や不動産などの贈与を受けた場合に必要となる申告のことです。
はい、
贈与税の計算方法は住宅取得資金の贈与や教育資金等の一括贈与を受けた場合は特別な制度があるのですが、本日は原則的な贈与税の計算方法の歴年贈与課税に絞ってお話ししたいと思います。
歴年課税贈与なんですね。はい、これはどういうものですか。
はい、歴年課税贈与とは昨年1年間にもらった現金や不動産などの財産の総額が110万円を超える場合に贈与税の申告が必要ですよという制度です。
1年で110万円っていうのは結構な金額になりますよね。
そうですね、以前は年間に110万円を超えるような贈与を受ける方はそう多くなかったんですけども、
はい、
最近は相続税の節税を目的として生前贈与を行うというケースも増えてきました。贈与税の申告については馴染みがない方が多いかと思いますので、本日は申告に際しての注意点を3つお伝えしたいと思います。
では1つ目からお願いします。
はい、まず1つ目として、贈与税の対象となるのは現金だけではなく貴金属や宝石類、自動車、そして土地や建物などの不動産をもらった場合も贈与税の対象となるよということです。不動産については親族間での名義変更、例えば相続税の生前対策として父親名義の不動産を子供名義に変更するようなケースも これ贈与税の申告が必要となることに注意が必要です。
親子間で名義変更することってありますよね。ちなみに現金の場合は贈与した金額すぐ分かるけども、例えば土地の金額ってどうやったら分かるんですか？
はい、贈与した時の土地の金額は一般に路線価方式や倍率方式など、ちょっと難しい税務上の複雑なルールに従って算定する必要があります。今日ここで説明するにはちょっと時間が足りませんので割愛させていただきますが、はい、特に土地の金額の算定には時間がかかりますので、もし昨年中に土地などの不動産の名義を変更したという方がいらっしゃいましたら、早めに税理士に相談することをお勧めいたします。
土地の贈与があった方は早めに税理士さんに相談した方が良さそうですね。では2つ目の注意点を教えてください。
はい、これは実際の税務相談であったことなのですが、先ほど110万円を超えた場合に贈与税の申告が必要ですよというふうな話をしましたが、はい、贈与した人の金額が110万円超なら贈与税がかかるということではなくて、もらう人が年間で110万円を超えていると、そのもらった人が贈与税の申告を行う必要があるよという点です。例えばお孫さんがおばあさまとおじいさまからそれぞれ100万円ずつ贈与を受けたというケースの場合、合計で200万円そのお孫さんがもらったということになりますので、お孫さんが贈与税の申告を行う必要があります。
なるほど、それぞれは110万超えてないけどもらう側の金額は110万円超えてるかどうかで申告の必要があるか判断するってことですよね。
はい、そうですね、はい、
では3つ目の注意点は。
はい、3つ目の注意点は贈与税の申告というよりも贈与という行為そのものについてです。
はい、
贈与とは民法549条に規定されていまして、あげるよ、はい、もらうよという双方の意思表示があって初めて成立します。相続税の生前対策として子供や孫名義の口座に勝手に入金しているような場合や、その預金通帳を実質的に贈与した人が管理しているような場合、これ一般に名義預金とかって言ったりするんですけども、これは贈与税ではなくて相続税の対象になってしまう場合があるという点ご注意いただければと思います。で、この贈与契約って結構同族会社のオーナー様でも甘く見てらっしゃる方がいらっしゃって、後のね税務調査で問題になるケースもありますので、
はい、
ぜひ事前にね税理士に相談していただければと思います。
ここはきっちりしておかなきゃですね。
はい、
贈与税の申告についてわからないことがあるという方、今行われている電話相談会も活用してください。この後1時まで行われている電話会相談会の電話番号です。045-315-3513 045-315-3513 です。そして最後に聞き逃した、もう一度聞きたいという方、このコーナーはポッドキャスティングでもお聞きいただけます。 FM 横浜のホームページまたは iTunes ストアから無料ダウンロードできますので、ぜひポッドキャスティングでも聞いてみてください。番組の SNS にもリンクを貼っておきます。この時間は税金について学ぶ教えて税理士さん、今日は贈与税の確定申告についてお話しいただきました。島田さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
I see someone 4 years old staring back at me. Once you told me you don't know who you are, there are pieces of you lost somewhere along the way, and you've been searching hopelessly in a wrong place, 'cause they have always been with you the very start. So many years you haven't been yourself. For many years you've struggled with your own shadow, and now you're slowly getting back on your feet. in yourself. So many years you've struggled with your own shadow, and now you're here with myriads of lost pieces together.
Yourself.